マタイによる福音書第11章の25節から30節。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任せられています。父のほかに子を知る者はなく、子と子が示そうと思う者のほかには父を知る者はいません。仕えた者、重荷を負う者は皆、誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜な者だから、私の首輝を追い、私に学びなさい。そうすれば、あなた方は安らぎを得られる。私の首輝は追いやすく、私の荷は軽いからである。アジアのある国に行った時にですね、一つの会議がありまして、それは自動売春の問題を扱った会議でした。まあ、貧しい村からですね、都会に来て、確か小学校の3年生から6年生ぐらいまでが働かされてるんですよね。で、その女の子たちが稼ぐお金はですね、その子たちには支払われずにですね、全部その村の家族にですね送られていくと。でその家族、大体1人の女の子がですね10人の家族をですね養っているというですね。で問題はそこからまた妊娠しちゃったりですね、そういうことになってきて、大変になってくるということですし、体も壊すし、また病気ですね、エイズの問題もあると、そういう話を聞いててですね、この問題をどうやったら解決できるかという、そういうふうな会議だったんですね。で私たちが出ててそれはやっぱり買う側の問題というか大人の問題、その買う側の半分は日本人って聞いた時に、ちょっとかなり日本の方でですねの大人の問題、倫理観の問題があるのかなというふうに思ってたんですけど、そこの会議を主催した人たちはそうじゃないんだって、これは教育の問題だって言ったんですよね。教育の問題。で、じゃあそれは大人の教育の問題かっていうと、そうではないんですよね。そうやって子どもたちですね、子どもたちに、そのやることが一体どういうことなのか、その後どういう問題をはらんでいるか、そしてこれは人間としてどうなんだという教育をですねしなきゃいけないですね。それがないから、何にも悪いとも何とも思ってないしですね、その後自分がどうなっていくかとも知らないから、そこにずっと入り込んでいくんだ。それは家族も教育しなきゃいけないということはおっしゃってたんですね。で、それによって引き起こされる深刻な病気の問題とか命の問題とか、それを教える教育ができれば、この幼児売春というか児童売春は必ず減っていくのだという、そういうことを言われたときに、あ、そうかですね、大人の問題、いろいろな問題あるけども、これは子どもたちに対する教育ってことをしなきゃいけないということで、その後その村にですね学校を建てるというですね、そういうプロジェクトへと発展していったんですね。でイエス様は、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私元に来なさい、休ませてあげよう、そういうふうに言われています。一人では追い切れない重荷もイエス様が同じ首輝を負って共に歩んでくださる、寄り添ってくださるということでしょう。でそしてその次に、私に学びなさいとおっしゃったんですね。そうすればあなた方は安らぎを得られるというふうに言われました。私に学べ、これ多分教育の原点がここに言われているというふうに思います。やっぱりイエス・キリストの御言葉とかですね、思いとか、そういう神様の考えに学ばなきゃいけないという、そういうことなんだろうなと思うのです。先週は脳科学者の人の本をですね読んでいましてですね、今週の九州学院の授業でですね、なんか面白いことないかなと思って、ですね。で、多くの親はですね、少しぐらい勉強ができなくても他人を思いやれる優しい子になりなさいって言うんですね。その脳科学者が書いてあってですね、でそんなの間違いだって書いてあってですね、って思ってって、で思いやりのある人間を育てるためには学力を身につけさせなければならないと脳科学者がおっしゃっておられて、と思ってよく見るとそうなんですよね。 学力イコール成績って考えてるからそういうことを思うんであって、そうじゃないんだですね。倫理的な思考を身につけることが脳にとっては一番大切だと。で、優しさや思いやりの心を育てるためにはやっぱり学ぶというですね、学ぶ力っていうのが必要なんだ。まあ、相手に優しくするとか相手の気持ちを思いやるためには広い意味での教養が必要だからですね、少しぐらい勉強ができなくても他人を見られているのは嘘なんだ書いてあって、そんな話を今度してやるかなと思ってですね、やっぱり学ばなきゃいけないですね。で、まあ解剖学者の養老孟司さんという人がいまして、その人も脳科学のことをよくおっしゃってるんですね。で、教養とは他人の心が分かることだ。そのことは確かにそうだなと思うんですよね。教養っていうのは他人の心が分かること、学び続けて論理的な思考を身につけることが実は優しい心を生んでいく教養になっていくんだという、まあ多分そうだろうなと思います。そう思うと私たちにはやっぱり学びっていうのが必要なと思います。イエス様は私に学びなさいっていうふうに言われています。まあイエス様に学ぶ、何を学ぶかがやっぱり大切。人はお互い愛し合い許し合い、人と人との関係の中で神様の救いが与えられていくんですけども、しかしそのためにはイエス様に学ぶことが必要だし、聖書の御言葉を読み祈ることが必要なんだ。常に聖書の中から神様の御言葉を学ぶときに、多分人は他人に関わる教養というのを身につけていけるのかもしれないというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様は私に学びなさいとおっしゃいました。どうか今日もあなたの御言葉から私たち一人一人が学ぶことができるように、そしてまた他人の心が分かるその学びを続けていくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に通信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店に働く一人一人をどうか主の導きによって守り育ててください。どうか私たちに今日与えている働きが聖霊の豊かな祝福によってなされていきますように。病の床にある人たち、悩み苦しんでいる人たちにはイエス様が共にいて、あなたの御言葉によって立ち上がることのできるその信仰をお与えください。今日一日も私たちの健康を守ってください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。